介護福祉士でもあり介護の明るいイメージを発信するライフデザインクリエイターのまるこです。こんにちは、おゆうさん。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
夏らしいお天気になりましたね。
まあ本当に昨日はちょっとね
昨日ちょっと涼しかったですよね。
ちょっとね、はい、変なお天気だったんですけども今日はまた夏らしい、はい、
ザ夏みたいなお天気にやってまいりました。
本当に、
ね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、今日もじゃあ今日はですね高齢者の熱中症についてお話をしようと思うんです。
そう、今ぴったりですね。
今もうねジャストな多分テーマだと思うんですが、はい、その前にちょっと一つご報告ということで十条龍谷会私の所属している施設で、うん、コロナのワクチンの話を先月もちょっとしたかと思うんですが、
はいはい、
無事にほとんど職員もお客様も打たれましたというご報告をさせていただきます。皆さんねこれから打たれるよという方もいらっしゃると思うのでまあ、副反応のちょっとお話をさせていただけたらと思うんですが、お年寄りはお客様は特に大きな副反応は2回目もなくですね。
よかった。
はい、ね、高熱出されたりとかだとちょっとかわいそうだなと思ったんですが、そういうこともなく、ただ職員はやっぱムラがあるみたいですね。
まあ、ちょっとね年齢的にも若い方の方がよく副反応は出るという話ですから。
はい、ただね20代の方でも全然出なかったっていう方もいらっしゃれば、私の年代、まあ、30代40代でも出た人出ない人本当にバラバラでなんですけど、うんうん、まあ、1日2日でみんな良くなっているので、はいはいはいはい、元気に職員も働いてちょっと安心をこうね、うん、
そうですね、
はい、手に入れたような気持ちで、でも感染対策はバッチリさせてもらっていますというところで一応報告をさせていただきます。
はい、ありました。
はい、ということで今日は熱中症予防ということでですね、もう高齢者の方本当に熱中症気をつけていただきたいと思うんです。もう私たちでも本当そうなんですけど、まずまあちょっと軽く熱中症こういうのがあったらサインだよっていうのをお話をしておくと、はい、私たちでも気をつけていただきたい、気をつけたいのが、例えばちょっとなんか立ちくらみめまいがするなとか、あとは手足がなんかしびれてないみたいだとか、
はい、
ちょっと最近私それを感じたことがあって、あれこれは何かなと思って、うんうん、水分バババッと取ったらそれがさっとなくなったんですよ。だからちょっと初期のポイントかもしれないので気をつけてください。あと普段ねこれは客観的な感じですけど元気がないないつもよりとか、あとはもう発熱があるとかだとだいぶちょっと進行した状態なので、まあ今ちょっとねこのコロナ禍でもあるので発熱となるとちょっとドキッとするんですが、熱中症の一つの症状でもありますし、あとは尿量が少ないとか尿の色が濃いとかいうのも言われてますね。
そうですか、なるほどね、
はい、いうのも聞いたことがありますし、あとは自分で感じる分にはちょっと倦怠感とかねいうのは熱中症のポイントなので気をつけてくださいということであるそうです。
そうですね、
はい、で施設の中、うちはビハーラ十条特別養護老人ホームでエアコンは完備されています。各お部屋にも完備をされていますし、まあ、そんなに熱中症気をつけないといあかんっていうところは、まあ、水分補給の部分かなと思います。あとはまあ室温管理は職員が随時やっている感じなんですが、まあ、施設では常備されているのはお茶、コーヒー、紅茶が、まあ、常備されてたんですうちの施設、はい、ただそれだとお風呂上がりとかなんか飲んで飲んで言ってもなんかもう限られてたら私たちでもなかなか ね、うん、なんか楽しくない、
はいはいね、
選ぶのなので、入浴後とかにこう何が飲みたいかって言ったらジュースとかちょっとこう甘めのジュースとかスポーツドリンクみたいなものとか、あとはまあお好きなお客さんがお好きなもので抹茶オレとか梅昆布茶とか、梅昆布茶とかちょっとね塩味が入ってるからよりいいんですよね。
なるほど、はい、なるほ ほど。
なのでそういうのをあのユニットの中にこう購入して選んで飲んでもらうようにしてます。なので水分補給もただお茶をポンと置いて飲んでくださいじゃなくて、どれ飲みますっていう形で選んでもらって楽しく水分補給をしてもらうようにしてます。
はい、
はい、で施設の中で気をつけないといけないポイントが一つあって、これはお家にお住まいの年寄りの方も同じだと思うんですが、お年寄りって便秘の方が非常に多いんです。
そうですか。
はい、非常に多くて、やっぱりこうなかなか運動することがないからっていうのもあると思うんですけど、なのであまりこう便秘がの日数が増えてる方とか、なかなか出ない日が続いている方だと、無理に水分取ってくださいねって飲んでいただいてたら嘔吐されたりとか、それをねちゃんと体に落とし込めないっていう状況が生まれるようで、そういうことには気をつけてますということで職員も言ってましたし、私たちも気をつけてやっていましたね。はい、だから飲ませりゃ
いいもんじゃない。
そうなんです、ちょっと出して飲んで出して飲んでを繰り返す。そうそう、
代謝ですもんね。
代謝です。はい、だから溜めたら溜め、ね、私たちも溜まったら溜まっただけ出ちゃうのと同じ で、ね、うん、そこはまあ気をつけているところですね。はい、で今回、まあ、お家にお住まいの方もいらっしゃると思うので、訪問介護の従事者の方からもどういうポイントでその熱中症対策してますかということで聞いてみました、
はい
はいはい、そしたら、訪問の時まずは、まあ、施設でもそうですけど血圧とか熱とか、うん、そういう排尿の具合とか色ですね、
はい、
で あのトイレ行ってはりますかとか、その 尿の色とかをしっかりと聞いたりしてますということで、あのそこには気をつけてはります、
はい、
で入った時に訪問なので室内の温度とか換気具合は絶対確認できるので、
そうですね、
まあ、そこはちょっと見させてもらって、うん、ただ年配の方ってエアコン嫌がったりね、
そうです
ね、される方多いですよね、はい、やっぱりヒヤッとした風が苦手やねっていう方もいらっしゃるので、うんうん、はい、まあ、そこはあの小一時間だけちょっとつけませんかと、弱くてもいいし、
時間限って、
時間限って無理やりもうエアコンつけますビビーじゃなくて、うんうんうん、その方のこうねちゃんと気持ちに沿いながら提案をするようにしてますということです。であとはまあ水分ももちろん取ってもらうようにはするんですけど、うん、まああの訪問って1時間か2時間ぐらい長くてもね、うん、ね、
はい、
あの行くことになるので、まあ、コップ一杯のお水をこう飲んでもらうとか飲み物を飲んでもらうっていう提案しかできないので、あの例えば何か私たちがその行ってない、その訪問介護の方が行ってない時間でも何かちょっと体調に変化があったら、うんうん、すぐに電話してくださいねっていうのは必ず声かけてますっておっしゃってました、はい、だからやっぱりそうするにはその一方的に熱中症が危ないでって言って、うん、あの、あれしてこれしてっていうのを要求するんじゃなくって、普段からの関係づくりも大事、
あ、そうですね、
だからそれが一番大事なんじゃないかというぐらい、
ですね、
はい、訪問介護では大事にしてますとおっしゃってました、
う
んうん、あとはその訪問介護ってチームでお仕事をされているので、
はい、
スタッフの観察眼っていうのも大事にしていて、ま、ご家族の方も多分そうだと思うんですけど、あれいつもとちょっとおばあちゃん様子違うなとか、
うんうん、
その訪問介護の方だったら昨日行った時とちょっと様子が元気がないな、うん、ちょっとなんかお手洗い行かれてもちょっと様子が違うな、水分の進みも悪いな、うん、なんか便も出たはらへんかなとか、うん、そういうあのちょっとの変化、
うんうん、
大きな変化が出ることってまあね、なかなか1日でなかったりするので、うんうん、そういうことをいかにチームとして介護の人たちが協力をしてやるかがめっちゃ大事ですとおっしゃってました。昨日行った時は気づかなかったけど今日行ったらこうでしたよっていうことを、もう細かいことでもいいから共有をしてますっていうことを言ってはりましたね、はい、それが早期に熱中症とか、まあ、他のね病気とかにも気づけるポイントがあるのかなっていうのはおっしゃってましたね。
確かにね、
はい、なのでだから まあ、私は施設しか経験したことがないからわからないですけど、まあ、水分はもちろん取っていただいてましたし、まあ、入浴後とかって私たちもそうですけど喉カラカラになりますから。
そうですね、
はい、だからもうそれこそこう連携プレーでやってたのを今でも思い出すのが、まあ、お風呂の私が担当だったとしたらお風呂上がってもらいました。ドライヤーで頭を乾かして、そうなると、うん、ドライヤーの風も暑いじゃないですか、
はいはいはい、
ね、なのでもう汗もかいておられるの分かっているので、すぐにあの水分飲んでもらうようにお願いしますっていうのをあのユニットに帰ったら職員に伝えて、
なるほど、
もう連携プレー、ほな分かりましたって、その飲み物のがいいですかとか、お茶をちょっとね氷をいっぱいにして、うん、飲んでいただいたりとかいう対応はさせてもらってましたね。
なるほどね、
は
い、いやなんで丸子さんその、まあ施設でもそうだし、あるいは訪問の介護でもそうなんですけど、はい、まあ、お家で寝たきりでいらっしゃったりね、
はい、
あるいはやっぱり認知症が進んでいらっしゃってね、うん、その症状ね、
はい、
言えない、わからない方っていうのが結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、こう喉の渇きとかもやっぱりこう、うん、気づかない方とか、
そうそうそうそう、
寝たきりの方だと言えないっていう方もいらっしゃるので、
うんうんうん、
施設では必ず何時にこの方が何 cc お茶とか水分を取られたかっていうのを、はいはい、必ず記録をするようにしてます。
ね、
で寝たきりの方は特に注意が必要 で、うんうん、で特に寝たきりの方だと飲み込む力が弱くなっている方が多いので、うんうん、はい、施設では必ず、ポカリゼリーとかゼリーとか、
あ、ゼリーね、
お茶ゼリーとかをゼリーにして飲み込みやすいような形で水分を取ってもらえるようにしてましたし、ポカリゼリーも余ったものをちょっと味見させてもらったことがあるんですけど、美味しいんですよ。
そうなんですか。
私たちが食べても美味しい。お茶ゼリーもだからただお茶をゼリーにしただけじゃなくて美味しいんですよ。なんかちょっと甘みすら感じるぐらい。
いいですね。
はい、だから美味しく水分摂取を、うんうんうん、朝昼晩限らず、夜やったらちょっと寝たきりの方目が開けておられるな、はい、水分ちょっと飲みますか言
う
て、
うんうんうんうん、
ちょっとお茶ゼリー提供したりとかはしてましたね。
で、はい、あれですよね、お家でねご家族が見てらっしゃる方もそういうのを売ってますよね、
はい、売ってます、ね、もう今は本当いろんなゼリーが売ってますので、
ね、
そういうのを
買っといて、はい、冷やしといて、
ウィダインみたいな、あ、ね、パックのやつだと蓋もできるので、ああいうのだとすごく便利
で、それで水分、そう、あの、ね、ごくごく飲むは難しくなりますからね。
難しくなりますし、量もねやっぱそんな飲めませんから、かゼリーだとちょっとおやつ感覚でも飲めるからいいんじゃない
ですよね。そういう風にすればお家で見てらっしゃる方も対処できるし、
はい、ね、
やっぱりでもやっぱりそのあれですね、お家のでもその何時にどれほど飲んだかとかいうのも またちょっと記録するのもいいかもしれないですね。
そうですね、はい、だからどれぐらい飲んだかやっぱ忘れちゃうので、
うん、そういうなんかこうそういうことで気づいていってあげることが大事かもしれないですね。
そうですね、なので小さな変化に気づくっていうのはご家族の方も同じことかな、そうそう、ね、と思います。
なかなか難しいんですけどね、家族であればあるほど喧嘩になったりとかね。
そうですね、
飲まなかんよとかね、
はい、
なんかもうエアコンつけなかんよとか言ってしまう、
熱いやかー言ってしまいそうなんですけど、
そこですけども、はい、そこはそれ
そうですね、そこはちょっと、まあ、見ながらね、ちょっと様子を伺いながらというか、
ですね、
無理せずただちょっとね気をつけるという感じで、はい、
です
ね、はい、はい、そんな感じで、はい、今日は熱中症についてお話をさせていただきました、
はいはい、
で今日も最後にほっこり話を
出ました、まる子さんのほっこり話
そんなに喜んでいただいてありがとうございます、はいはい、これ以前にもちょっと話をしてたかと思うんですが、最近こう美原十条の、まあ、インスタグラムにも載っていたお話なので、
ええ、
紹介をまたさせてもらおうかなと思ったんですが、はい、まあ、夜ってねなかなかお年寄り寝る体力っていうのもあるので、うん、起きてこられる方がいらっしゃるんです。で12時過ぎにあるお客様が起きてこられて、
夜中に
起きてこられました、
はいはい、
でなんかお腹減って寝れへんやわ言うて出てこられたので、お茶とお菓子を用意したそうで、それを召し上がられると朝までぐっすりと休まれましたということで、 美味しかったありがとうお休み言うて、ね、寝られたそうなんですけど、うん、まあ、そういう夜っていうのは一日だけでは決してなくって、まあ、毎日じゃないんですけど、うん、やっぱりお昼間にもっとちょっとお話聞いてほしかったなとか、なんかあって寝れへんっていう言葉にできない理由があったりする場合もあるので、うんうん、はい、まあ、そのお茶とお菓子だけじゃなくて、お味噌汁があるときはお味噌汁とか、おにぎりを用意する夜があったりとか、まあ、もちろんその方の体調とか、その持ってはる病気とか、そういうのも考えて提供はしないといけないんですが、やっぱりあの病院じゃないのでね、うちはその方の思いに寄り添って、そうやってゆっくりと物を食べたり、私たちも食べながら話をしたりするのもなんかいい夜だなということで過ごさせてもらいましたっていうのが最近の、はい、美原でのほっこり話でございました。
そういうところも人間関係ですよね。
そこも関係作りに確かにつながってますね。はい、はい、ということで今日もほっこり話、はいはい、させていただきました。ということで以上、マルコの介護ケセラセラでした。